営業に変わる究極の見込み客発掘法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も高印象度アップ営業プロデューサーの山下義弘さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
いや、前回のあの営業マンが自分から先に仕事を話をしたがるのかっていうのは、
はい、
いや、面白かったですね、私ね。
ありがとうございます。
はい。で、今日はその続きになるんですけども、
はい、
口コミ、売れなくなると、
うん、
営業マンはなぜ営業トークを磨こうとするのかと。
はいはいはいはい、わかります
。いうテーマなんですけども、はい、うん、私もその、保険の時に、
うん、
3年目にもう全く売れなくなった時っていうのは、
はい、
実は営業トークがダメだからっていうんで、
うん、
かなり高額のお金をかけて、
うん、
そういう専門の保険専門の営業セミナーやってる会社があるんで、
はいはいはいはいはい、
そこに1年間ぐらい行って営業トークを磨きに磨いたんですけど、
はい、
なんでああなっちゃうのかなと。で、1年目の時は営業トークってそんなにうまくないにもかかわらず、出てたんですよね。
うん。うん。
でも、磨けば磨ってうまくなるのに、
うん、
まあ、さあ、売れなくなるし、
うん。
なんで磨こうとするのかなと。
うん。
いうことをちょっと。
そうですよね。いや、私も、これもまた同じで、営業をやり始めて売れなくなってきたときに、大抵そうなんですけど、同じその部署の中とか、日本全国で同じ、例えば保険会社とか同じ会社の中で、トップセールスの方とか、もう売れ続けてる方の講演会とか、研修ってあったじゃないですか。で、そういう時、僕もどんどん参加して、その、秋田さんが参加した会社と同じかどうかわからないんですけど、それやっぱり、よく売れてる、いらっしゃる方のセミナーなんか行くと、もう徹底的に営業トークを教えてくださるじゃないですか。
教えてくれますよね。
それってね、僕も同じで、習いに行ったんですけど、根本的なことが違ってるってことを僕は分かったんですよ。
根本的な、
うん。というのは、なぜ、そういうセミナー会社や、社内での研修の成功体験の人の話って、どういうところをやるかっていうと、その方とどんな会話で、自分のところの商品に結びついたかっていうところにフォーカスしてるんですよ。
そうですよね。
で、ということは、フォーカスすると何が、その人とうまくいったんかっていうと、目に見えてわかるところってやっぱり何を話したか、どういうことを聞き出したかっていうところしかフォーカス当てようがないじゃないですか。変な話、目に見えない世界で相手がどんな風な印象を持ってその人のことを見てたかとか、その人のことをどう思ってたかなんてことはわからないんですよね。
出てこないですよね。
出てこないんですよ。でも、実際、もう、昭和から平成に変わって、今もう、平成二十何年になってきた時によく見てみると、本当にその人が、その方に買っていただいた理由っていうのは、その、トークが上手かったからとか、気の利いたことを言ったからではないっていうことを、最近みんなは本当は分かってらっしゃるんですよ。どっかでは。でも、それを初めから教えてないので、営業っていう人を育てようと思った時に一つの壁が来ますよね、売れなくなるって。
壁来ますよね。
壁来た時にそれを乗り越えるためには何が必要かっていうと、やっぱりスキル、技術の部分なので、
うん、
営業トークっていうスキルの部分を、にフォーカスするしか今までなかったんですよ。
うん、
で、なぜそれを僕断言できるかっていうと、そういうセミナーとか研修とか習いに行った時に、
うん、
必ず質疑応答した時に、出てくる質疑応答って、例えばこういうお客さんの場合、何々さんだったらどういうふうなトークをしますかとか。
ありますね。よく必ずありますね。
うん。そういう質問するんですよ。
ええー。
で、それってね、前回の時に僕話しましたけども、結局営業マンの自分のペースにどう持ってくるか、どういうイニシアチブを取るかっていうところばっかりになってるんですよね。
あははは
で、僕は今日何が言いたいかっていうと、一番、その、トークを磨くのはそれ大事かもしれませんけれども、
うん、
その成功例とか、こうやったらうまくいくよっていう一番の根本にあるのは、
うん、
その相手の方とどうやって出会うかだと思うんですよ。
どうやって出会うか。
マーケティングっていう部分だと思うんですけど、うん、例えば、A さんっていう、うん、そこの会社のトップセールスマンの講演会聞いたときに、うん、聞いてると何から始めるかっていうと、うん、こうこうこういう人で相手の方の詳細は言うんですよ、
うん、
年齢はこんな感じでこういう考え方を持った方と、
うん、
がだったんですと、
うん、
でたまたまその人と縁があって出会って、
うん、
でその人といろんな話したときにこういうトークをしたときに相手がこんなことを言いましてねっていうふうにそこばっかりフォーカス当たってるんですけど、
はいはいはい、
よーく見てほしいんですけども、その方が成功したのはたまたまその相手の社長さんがそのわかりません、相手のお客様にその方が出会っただけなんですよ、
うんうんうん、
最初にその方より、
その
方ともし秋田さんが先に出会ってたんだったら、
うん、
その成功例は秋田さんの成功例になるんですよ、
うんうん、
ということは一番何が知りたいか何を伝えるべきかっていうと、
うんうんうん、
その方と秋田さんは一体何がどうして出会ったんですかっていうことだと思うんですわ。
何がどうして？
そう、例えば、街歩いてて、肩がぶつかって、相手から因縁つけられたんですよとかいう出会いかもしれないし、いや、自分の息子の、同級生のお父さんだったんですっていう、その出会いのきっかけをよく聞いてみると、結構ね、何気ないところで出会ってるんですよ。で、出会った後、その人とのいいコミュニケーションが捉えたら、
うん、
今言ってるその営業トークが生きてくるんですよ。
うんうんうんうん、
でも、コミュニケーションも取らず、ただただ営業トークを磨いただけで、
うん、
僕はこういう経験を皆さんしてませんかって今日は一番言いたいことがここです。
うん、
セミナーとか、秋田さんもそれ習いに行って帰ってきました。
よ
し今度この営業トーク使うぞと、で、何回も練習してもう自分のトークになりました。帰ってきました。ね。僕、秋田さんの心の声で言います。秋田さん、一体それ誰に使うのってどこで使うのってでしょ
確かに。
そこなんですよ。で、僕、それを気がついたから、僕は、すごく、セミナーとか、研修行くと、嫌がられたっていうか、それは後で懇親会で個人的にってよく質問のことを言われたんですけど、僕どんな質問したかっていうと、秋田さんすいませんと、素晴らしい今日は体験談エピソードありがとうございましたと、その A さんっていう方とどうやって出会ったんですかって、
うんうんうん、
そうするとね、その方ってはっと我に返りはるんですよ。で、いやいや、こうこうこうで出会ったんですよっていう方もおられますし、
うん、
その話になると長くなるので後でですねってどちらかの答えなんですよ、いつもね。
うんうんうん、
で、それを教えていただくと、
うん、
僕はどう落とし込めるかっていうと、明日から自分のする行動が見えるんですよ。
その方の出会い方を見るとって
こと？そう。例えば、いつも行きつけの喫茶店で、何か気になってる人がいたんですけど、思い切って声かけてみたんですって言うと、あ、じゃあちょっと喫茶店行ってみるかなとか。でしょ？で、さっきの僕、秋田さんに言った質問で、いくらいいトークをマスターして、
うん、
高いお金を出して、このトークは、でやったら大丈夫だっていうことを覚えても、
うん、
そういう相手がいないと、
うん、
絵に描いた餅じゃないですか。
そうですよね。
ええ。だから、ここです。売れなくなると営業はなぜ営業トークを磨こうとするのかっていうと、
うん、
もう、フォーカスが当たってる部分が違うってことなんですよね。
フォーカスが違ってんですね。
そうそうそう。そこだと思いますね。だから今日、例えばまた先に言っちゃいますけど、うん、一言で今日言うんだったら、
うん、
売れなくなると、営業マンなぜ営業トークを磨こうとする、これ、売れなくなったら、売れてる人に、売れてる人にね、トークを教えてもらうんじゃなくて、どうやってその、大口契約とかお客さんと出会いましたかっていうのを教えてもらうことですわ。
なるほど。
人ってね、それってノウハウだと思ってないので、結構平気で喋りません？うん。だって変な話ですけど、例えば、これもまた男女間でやるとよくわかるんですけど、秋田さん変な話に来ますけど、奥さんと出会ったきっかけはって言うと結構話せるでしょ。
まあ、恥ずかしい部分はありますけどね。
けど、で、言いにくい部分っていうのは、奥さんと結婚を決めた、口説き文句はとか、どんなシチュエーションでしたって言うと、いや、ちょっとって言いにくい。それと同じで、結構、その言いにくいことを言うからお金になるから、皆さんお金出して習いに行くわけですよ。
はいはいはいはい。
で、変な話、その人と出会ったきっかけは何ですかなんて、お金取れないじゃないですか。
確かにそうですね。
でもよく考えてください。一番本当に営業マンが知るべきことを知って得することっていうのは、うん、 その人とどういうところで何がきっかけで出会ったんですかって聞くことなんですよ。
なるほど。
僕はそれを思ってて、たくさんの社長さんにインタビューしたときに必ずそれを教えてもらったんです。
社長さんからこれを教わったんですか？
うん。例えば、うちには、バックアップしてくれるキーマンの方がおられましてねって、うんぬんかんの話したときに、
うん。
最後に社長一つだけ教えてほしいんですけど、そのスポンサーになったりバックアップしてくれる方とは、一体どんなきっかけでどこで出会ったんですかって。聞くとね、結構、あ、それって俺にも起こり得るかもって。
っていうふうに思えるようになったんですね。
思えるようになったんです。そうすると、そういう行動を日々と行動することによって、その社長さんとまではいきませんけども、近い方と出会うっていう、可能性が出てくるじゃないですか。トークをいくら、磨いても、それを使える相手に会えないと、本当は絵に描いた餅ですよね。
まあ、今日のお答えはもうしていただいたんですけど、
はい。
その、きっかけにフォーカスをする。
そうです。その方と出会ったきっかけです。
きっかけを。
はい。
それ素直に、どうやって出会ったんですかって聞けばいいんですかね。
ええ、僕の経験なんですけど、大抵その質問には答えてくださるんですよ。
ああ。
その、もっと突っ込んで、
ええ、
相手から何をどう聞かれたので、どういう判断をしたんですかとかって、それなんか難しいような、ややこしいような、
ええ、
なんかいかにも本質をついてるよっていう質問をすればするほど、
ええ、
相手は答えてくれないんで、
あ、
だって答えられないもん。
うん、
本当のところは。
で、ちなみに山下さんは、いや、こうして出会ったんだよっていう、そのエピソードを聞いて、
はい、
それをご自身の中に、あ、これならできるかも、これはできるかもって、行動に落とし込んでったんですか？
そうそう、実際に真似してみたんですよ。
は
ぁ。そうするとね、結構同じような出会いになったりとか、するんです。ま、ちょっと、もう、時間がありなんです。簡単に、例えば、お医者さんっていうマーケットを開拓したいと思ったら、みんなお医者さんとどうやって出会っていいかって悩むんですよ。
なりますよね。
で、何をなりに行くかっていうと、その、院長先生や、事務局長さんに対するトークばっかり磨くんですけど、結局その院長先生とか事務長さんに会えないとトークって使えないじゃないですか。
役立たずですね。
で、そのドクターのマーケットを開拓する人に何を聞くかっていうと、その院長さんと社長どうやって出会ったんですかって聞くと、いやいや、こういうところに行って出会ったんだよっていうのは、なんか何気ないことが多いんですよね。
ああ。
うん。ですから、まず、売れなくなったら、売れてる人に聞くポイントを変えるってことですよね。
聞くポイントを変えるってことですね。
多くを聞くんではなくて、
うん、
その、どうやって出会ったんですかとか。変な言い方すると、慣れ初めはどうだったんですかって聞いた方が、人って話してくれますから。
いや、どうしてもね、目に見えるとこにフォーカスするしかない。それが営業トークな、ね、行き着くっていう。今日納得しましたね。
ありがとうございます。
で、山下さんがね、きっかけ作り人っていうね、
はい、
また別の肩書きがある、はい、そのわけの、ちょっと片鱗を今日、やっとなんか分かった気がしますね。
いや、もうきっかけ作り人って作ったゆえんはそっからなんですよ。
そっからなんですよね。
ええ、もう誰に対してもその人との会ったきっかけは、出会ったきっかけは、ってそのことばっかり聞いてましたから。
で、当の本人も大事だと思ってないんですね。
あんまし思ってませんね。その出会った、初めて出会ったきっかけよりも、
うん、
そこからコミュニケーションって仲良くなったところにみんなフォーカス してしまうんですよ。
なるほど。
でもそれってその人だからできたことであって、
うんうん、
いくら真似してもなかなかできないんですよね。
うん、
はい。それが、今日の答えでございます。
フォーカスのしどころが違いますね、さすが先生。
ありがとうございます。
いやー、ちょっと今日のテーマはまた次回以降にちょっと、ね、
うん、
その出会いのところ、
はい。
まだ詳しく聞きたく、ちょっと、もう今からなってますけど。
ありがとうございます。
ちょっと今日はなんか、またまた、ちょっと衝撃の話でしたね。
ああ、ありがとうございます。
それで次回のテーマなんですけども、
ええ。
まあ、その、きっかけ作り人が、最終的には、口コミ紹介、作り人になったんですけども、でも、これ何人かもそうだし、私もそうなんですけどね、 口コミ紹介だけでこう売り上げを上げるには、ある程度既存客の母数がね、
うん、
必要なんじゃないかな、一人や二人だけじゃダメなんじゃないかな、みたいな、なんかそういう思いがあって、
うん、
その辺のそのところをですね、要は口コミ紹介だけで売り上げ上げるには、
うん、
既存客の母数が必要か否かと。
ああ、いいタイトルですね。そしたらちょっとお土産に、
ええ、
次回は、
ええ、
紹介と口コミが発生する、
ええ
とっておきの、
ええ、
方法をお教えしますんで。
そこまで教えていただけるんですか？
いいっすよ。
サービス満点ですね。
はい、
次回も、じゃあ、ぜひこう、番組、はい、よく耳をね、
そうですね、
集中して聞いていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい。
はい、
それでは、
はい、
次回もお会いしましょう。
そうです。